健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月9月のテーマは日頃気になる体の不思議あれこれと題してお話を、ね、はい、伺ってまいります。まずですね、今週は脳編ということで、はい、今月は5週ありますので、だんだんね、こう体下に下がっていこうかなと思いますが、はい、まずは頭、脳からお話を伺います。まずこの脳というのはどんな臓器なのか教えていただけますか。
は
い、
この脳というのは、まあ、豆腐のように柔らかい臓器なんですよね。
はい、
でちょっとしたそういう衝撃でも、まあ、豆腐のように壊れてしまうんですよね。そのため脳をいろんなそういうダメージから守るためにですね、まあ、頭蓋骨があったり、その内側に膜も3つぐらいあるんですね。
はい、
その膜で、まあ、脳を守ってるんですよね。
はい、3つの膜とはどんな、は
い、まず脳をピタッと覆っている脳軟膜って柔らかい膜なんですけど、
はい、
その外側に脳の蜘蛛膜っていうのよく聞いたことあるとね、蜘蛛膜っていうのがね、
蜘蛛膜下出血って言いますよね。
はい、その間にある蜘蛛膜下腔というそういう空間にですね、
はい、
脳脊髄液という液が満たされてるんですよね。
はい、
この膜とその髄液がその脳を振動からですね守っているんですよね。
うん、
でさらにその蜘蛛膜の上にはですね、厚くて硬い脳硬膜っていうのがあるんですね。
はい、
でこの膜っていうのは頭蓋骨の内側に張り付いているそういうような組織なんですよね。
はい、お豆腐のように柔らかいと。
そうですね。
はい、そして脳と言いますと、まあ、右と左と分かれてますけれども、はい、これそれぞれ役割分担があるんですよね。
そうなんですよね。この脳の真ん中に脳梁という、まあ、右と左のその境をですね、互いになんていうか仕切ってるのがあるんですけどね。
はい、
でこれは右と左をですね、互いに連絡を取り合って指令を出しているんですよね。
はい、
で右の脳、右脳というのはですね、まあ、直感だとか、あるいは想像力のような、まあ、感覚的な能力、あるいは絵を描いたり音楽を聴いたりですね、そういう、あるいは楽器を演奏したりですね、そういう情報をイメージとして捉えてですね、で短期間で処理できる、まあ、いわゆる天才肌タイプの脳なんですよね。
はい、
右の方、
羨ましい。
はい、一方左の脳、左脳っていうのはですね、まあ、計算とか言葉とかですね、あと、まあ、時間の観念など、まあ、論理的な能力を司っています。でコツコツと、まあ、時間をかけてそういう情報処理を行うための、まあ、いわゆる秀才肌タイプとも言えるんですよね。
うん、
またこの左右の脳っていうのは非常に対照的ですけど、その右の脳でイメージしたことを、まあ、左の脳が言語化するというふうに、まあ、共同で作業が行われてるんですね。
なるほど。まあ、でもそれぞれこう天才肌タイプ、秀才肌タイプとありますけれども、
ね、
どちらか一方がこう秀でていると、
はい、
そちらのタイプになることもあるんですか。
あるんですね。
はあ、どちらも羨ましいですよね。
そうですね。
はい、さて脳といえば、まあ、記憶をする場所という、ね、はい、ことでも有名ですけれども、この記憶と脳の関係というのは、はい、
人間の記憶っていうのは長期間覚えているものとですね、比較的すぐ忘れてしまうものがあるんですよね。
はい、
で長期記憶という、まあ、内容によってはですね、脳のある場所に格納されていてですね、例えば自転車とかスキーとかですね、そういうのを一旦覚えると何年経ってもすぐできるんですよね。
うん、
こういう手順記憶っていうのはですね、小脳、まあ、小さい脳と書くんですけど、小脳を中心に記憶されてですね、まあ、体で覚えるというふうなようになって、何年経っても覚えている記憶なんですよね。
はい、
とか、まあ、自分で体験したエピソード記憶っていうのは、これは海馬と海の馬と書くんですけど、これに長く記憶されて、まあ、例えば小学中学校子供学校で勉強したですね、内容とか、あるいはその意味記憶っていうのがあるんで、これは、まあ、はい、前頭葉、頭の前の方の部分、あるいは海馬とか、で脳の横の方の側頭葉とか、そういうところに長く記憶されるんですね。
うん、
それで、まあ、昔勉強したことが覚えてるということなんですよね。はい、でそれに対して短期記憶って、まあ、一時的に覚えておく記憶があるんですけど、これは、まあ、すぐに忘れてしまうんですよね。これ、まあ、短期記憶も実は海馬というところにも保存されるんですが、まあ、何度も体験したり重要度が非常にその高くなってくると長期記憶の方に変化していくんですよね。
はい、
でその日常生活で例えば短期記憶よりさらに短い期間だけ記憶するってもワーキングメモリーというのがあるんですよね。
はい、
このワーキングメモリーというのは例えばスーパーなんかで買い物したときですね、釣り銭なんかいくら残ってるかっていうのが瞬時にもう忘れちゃいますよね。
そうですね。
必要ないですからね。だからそういうのは、まあ、ワーキングメモリーというので使われてるんですよね。
うーん、ワーキングメモリー初めて聞きましたけれども、はい、でも普段の生活では結構ね、こちら使うことが多いかもしれませんよね。
はい、
はい、 さあそして、とっさにこう、ね、手を出したりとか引っ込めたりとか、はい、そういう反射と脳の関係というのはどうなってるんですか、
はい、そうです。これ例えば熱いものに触ったりしたり、あるいはトゲに刺さったり、あるいは針に刺さったりするとですね、思わず痛いというので手を引っ込めますよね、
はい、
でこの時の反応とスピードというのは普通のものと大違いに早いですよね、でまあ、このようなとっさの時にはですね、その熱さとかあるいは痛みを感じる前に反応できるようになっているんですね。これが反射と言われるものなんですよね、はい、でこの場合には脊髄に届いた情報の段階でもうすぐ手を引っ込めるという指令が出るんですよね、はい、ですから脊髄で反応する反射を脊髄反射と言ってですね、まあ、手を引っ込めたりする反射を屈折反射と言ってるんですよね、
はい、
でこの脊髄反射には、まあ、屈折反射とは逆にですね、筋肉を伸ばすという伸長反射というのがあるんですね、
はい、
これは例えば膝をハンマーで、まあ、叩いたりすると足がピュンと伸びますよね、はい、そういう腱をその腱運動の反射、腱反射って言うんですけど、
ま
あ、そういうのもある
ね、
ある
の検査に使うものですね、
そうそうありますね、はい、それ以外にですね、例えば強い光、あるいは明るい光とか浴びたときに、瞳孔が縮む、いわゆる対光反射っていうのが あるんですね、
はい。
これは何かが顔にぶつかせるようになったときなんか、目をパッと閉じるとですね、そういうふうな、まあ、眼球を守る瞬目反射というのもあるんですよね。
はい、
まあ、体の守るためにいろんな反射もあるんですよね、こういうのね。
はい。今日は脳についていろいろとね、伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。